皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
はい、今週もお菓子食べながらやっていきましょう、はいはい、今週も全リクエスト感想特別編ということで、スキャンダルマニアツアー2021リクエストの感想を皆さんのメールとともにお届けしていきたいなと思います。
はい、はい、
全リクエスト感想特別編、略して全理監督パート2です。
はい、
はい、
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ、今週も私たちのファンクラブツアーの感想が届いているので、皆さんからのメールを読んでいきたいなと思います。
はい、
ツアーの順番で7カ所それぞれの感想を紹介していきたいと思います。福岡からですね、ティモスキーさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
スキャンダルマニアツアーリクエスト、初日の福岡に参戦したものです。まずは無事開幕おめでとうございます、
うん、はい、
新しいライブ形式、正直不安もありましたが、声を出せない以外はこれまでと変わりませんでした、
うん、
春戦やスキャベ、スキャンダルベイビーね、
うん、
の心の中の合唱はきっとメンバーにも届いたと思います。
届いたよ、うん、
自分の席は下手、つまりティモテ。
ティモテっていうの？
ティモテっていうの？
ティモスキーさんですから、うん、名前にもあるもの、
はい、
なるよりね。
ティモテの前方だったので、うん、ニコニコしながらベースを弾くともみさんと目が合うたびに呼吸と心臓が止まりました。
呼吸止まると
心臓止まるからね。
行きましょうね、はい、
スキャンダルらしいハプニングもたくさんありましたね。春菜さんのみんなこれからも一緒にいてくれっていう公開プロポーズや、MC でパン屋さんの話をしたら、うん、そこの店員さんが最前列で鑑賞されてたり、おそらくこの日一番笑ったブルーエンの田辺くんのロングロング推薦文、
うん、
途中ともみさんの衣装がベースに引っかかったり、うん、アンコールの特殊なリズムの拍手など、
うん、
枚挙にいとまがありません。田辺くんのやつは狙ったり計算していたのでしょうか、それともすごく真面目にあの文章を考えていたのだったら謝らないといけません。でもスクリーンに3ページ目が映し出されていた時、会場の全員が心の中でおい田辺とツッコミを入れたことでしょう、
うん、
アンコールの特殊なリズムは最初は全員が速いリズムでパンパンパンパン叩いていたのですが、手が疲れた人たちが1回飛ばして叩くようになり、1拍目と3拍目にアクセントがついた結果、あの独特なグルーブが生まれたと考察します。
ダッツダッツダッツってなってたよね、
うん、
この状況、8月21日絶対に大阪城ホールに行くと断言はできないのですが、15周年を祝う気持ちはありますし、何より参加もしたいと思っています、うん、というメールでした。
ありがとう。
すごいいっぱい詰め込んでメールを、
ねね、福岡のこといっぱい思い出せた、
思い出した。
パン屋さんね、春が並んだところ、
はい、アマムダコタンっていう、うん、マリトッツォっていう、ね、あのブリオッシュパンの中にすごい、アマムダコタンっていうお店があるんですよ。
っていうパン屋さんの、
っていうパン屋さんの
今流行りの、
はい、今流行りのマリトッツォっていう
パンがあって、
そう、それがブリオッシュパン、わかります？
っていう
ブリオッシュっていうパンの、うん、を開いた中に、はい、開いた中に
切れ目を入れて開いた中 に、
うん、に生クリームがブワッと詰め込まれてて、それがすごい有名なんですけど、うん、あのまあ、そのマリトッツが有名になったのがアマムダコタン発祥というか、
うん、
がかなりこうインスタで宣伝を、
見たことない、
これすごい今、いしそう、そう、でも東京でもだいぶ今流行り始めてて、
うんうん、どのパン屋さんでももうやってるかもっていうぐらい、うん、
いやでもねやってんですよ、やってて、そのアマムダコタンのインスタのページがすっごい映えなんですよ、
うんうんうんうん、
そうで、それを自粛期間中、ステイホームの時からずっと見てて、
もうイメトレしてたんだ、
福岡に行ったら絶対に行きたいと思って
意識高い、
うん、でやっと福岡に来たから行こうと思って、本番日の 朝行ったらめちゃくちゃ並んでて、もうすでにそんな並んでると思ってなかったからちょっと出遅れちゃって、泣く泣くそのちょっとだけ30分ぐらい並んだんだけど、その線から離脱して会場に行ったもので買えなかったんですけど、無事スタッフさんがその後並んでくれて、
うん、
買ってきてくれて食べたっていう話を。
香川さんよくやった。
よくやった。
ありがとう。
美味しかったよ。
そうっていう話を MC でしたら、そのアマムダコタンで娘さんが働いているっていう方が最前列にいらっしゃって、
うん、
すごい反応してくれて、
ね、
っていう話ですね、
うん。
はるちゃんが並んだって言ってた時にめちゃくちゃびっくりしてた。
うん
うん
っていうのもあったりとか、で先週もお話しましたけど、ブルエの田辺くんは瞬きをチョイスしてくれたっていうので、はい、推薦文というかね、そのエピソードも踏まえてチョイスしてくれたっていうのが、まあ、田辺くんすごいいっぱい書いてくれて、
ね
ね、
うん、まだあるのかまだあるのかっていう、ちょっと会場がクスクスっとなる感じもね、うん、
あれは狙ってないです、
狙ってないです、
はい、ガチで素であれです、あのエネルギーが何に対してもあるから ね本当にすごいと思う、
はい、文章からも田辺くんが伝わってくる、はい、
伝わってきて、
文章だけでさ、うん、あんなに会場を沸かせられるってすごいよ、
いないのね、う
ん、まあ、でも田辺くんのその人柄みたいなのもきっとお客さんも知って
る、うん、知ってるから ね、
うん、ねそれも含めてね、
田辺くんだなっていう空気やったよね、
うんうんうん、ありがたいです
ね、うん、そんな福岡でございました。
はい、
続いて
大阪に来てくれたにんにんにんにんにゃんたさんからです。
ありがとう。
スキャンデルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
初めてお便りします、
うん、
4月4日のゼップ大阪ベイサイドのライブ、うん、キスフロムザダークネスのベイサイドぶりに行きました、
うんうん、
メンバーが出てきて最初の音が鳴った瞬間思わず涙が溢れました、
うん、
たくさんのリスクもある中で生の音を届けてくれて本当にありがとうございました。ジョーホールのチケットも無事にゲットできたので、うん、15周年ライブも楽しみにしていますね、ということです。
ありがとう、
ありがとう、
ね、泣けたよね、
泣けた、ね、
本当にずっと泣きそうだった、
うん、
マスクしててもちゃんとその表情が伝わってくるっていう、ね、
私大阪なんかさ、うん、普通の今までのライブで言うとさ MC 中もみんななんか声投げてくれる人が多かったやん、やけどそれも一切せずにさ、うん、でもしっかり表情で反応してくれてっていうのもすごく新しい雰囲気やった、う
ん、ね、だからなんか自分たちだけで喋ってても全然なんか寂しくない
っていうか、そう、相槌をちゃんともらえてる感覚があったよね、
う
んうん、
それもなんか不思議だったね、
うん、
ねえ、
ありがとう、
ありがとうございます、
ありがとう、
はい、じゃあ続いて仙台に来てくれためぐみさん、ありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いています。先日スキャンダルマニアツアーの仙台公演に行かせていただきました、うん、2017年にマニアに入り毎年ツアーに行っていましたが、うん、去年は中止になってしまったのでファジーサマームード以来1年9ヶ月ぶりのライブでした、
うん、
マニアツアーに行くのは初めてでした、うん、1曲目で会いたいをやってくれてとても嬉しかったです。私がスキャンダルのファンになったきっかけの曲でもあり、一時期辛いことがあった時に勇気づけられた思い入れのある曲です。ネオンタウンエスケープを聴けたことも嬉しかったです、
うん、
8月の配信ライブのまみちゃんのギターがかっこよくて生で聴きたいと思っていたので釘付けになってしまいました、うん、エターナルでは春菜さんの綺麗な歌声とライトが幻想的で感動しました、
うん、
ギリギリまでライブに行こうか迷っていましたが行ってよかったと心から思いました。久しぶりすぎて緊張してしまいましたが大好きな曲と大好きなスキャンダルメンバーと一緒に過ごせて幸せな時間でした。ありがとうございました。またライブで皆さんに会いたいです、ということです。ありがとうございます、
うん、
ありが
とう、
ね、嬉しいメール。確かにエターナルの照明すごく良かったね、
うんうん、
そう、ずっと昔本当初期の頃から照明担当してくれてた平さんっていう方がこのツアーも入ってくれてたんやけど、うん、一時期最初の大阪城ホールやる前かな、
前だね、
うん、に一回違うチームに照明が変わって、うん、またこうカムバックしてくれて、うん、今一緒にツアー回ってるって感じなんやけど、その初期の 頃を知ってくれてての今やから、うんうんうん、なんかねそのメンバーの雰囲気とか演奏の癖とかを汲み取ってくれてる量が違うっていうか、うんうん、まあ、すごく引き立ててくれる照明、うんうん、作ってくれてるからねその部分もちゃんと受け取ってくれたのは嬉しいなって思う、ねねう
ん、と不安やったけど行ってよかったですっていう言葉が本当に嬉しいよ ね、 ねみんなそうやんけんと、うん、もう私たちもそうやった、うんうんうん、みんなに何かあったらどうしようって自分たちも何かあったら責任どうやって取ればいいんやろうとかさ、ね、すごいいろんなことを考えたけど、うん、なんか本当に言ってよかったですよ言葉に救われるしなんか不安な中見に行きたいって思って本当に来てくれたみんなのことをすごく誇りに思うし、うんうん、本当に感謝したいよ ね、
ねそうね、うん、
次行きますか
はい、はい横浜公園に来てくれたスイッチ大好きさんからです、
うん、ありがとう
初めてのお手紙です4月11日にゼップ横浜のライブに参戦したものですスタッフさんたちの多くの気遣いにあふれたいい運営になっていて安心しましたし、うん、何よりスケちゃんの音に心が満たされドキドキワクワクした気持ちが今もまだ抜けません春菜さんの MC は言葉の一言一言にグッときただけでなく心の片隅でずっと不安に思っていた気持ちを浄化してくれたようで参戦を決意して本当に良かったと思いました、うん、メンバーみんなの明るくて素敵な笑顔に癒されましたありがとうございましたところで MC の中で、うん、会わないつもりの元気でねのサビ中に、うん、おいおいおいおいと掛け声が始まったことについて議論がありましたので、うん、私の知っていることをお伝えできればと思い投稿しました、ね、何何ほうあれは2013年4月21日の東京体育館で行われたかわいい祭りでした、
うんうんうん、やったね、
うん、マニアの友人と2人で季節外れの寒さの中震えながら先着入場待ちをしていたからはっきり覚えています早くから並んだおかげで下手最前を確保できましたが周りにスキャンダルファンがいなくてキャリーちゃんファンとセカオファンに囲まれていました、うんうん、でも肩身の狭い思いはせず皆さんとってもいい方々で仲良くしてくれました、うん、その方たちにスキャンダルの良さを精一杯伝えようと思い友人とその場のノリで会わないつもりの元気での掛け声を生み出しました
お前か
嘘
待って待ってライブ後にはまだ続けるから待って ライブ後には周りの方々はスキャンダルってすごくいいねと言ってくださり、うん、私自身もキャリーちゃんとセカオワのファンになった瞬間でした、うんうんうん、でここからは私の推測ですが、うん、その時のライブを経験した女性が、うん、あのミュージックステーションの全国放送で、はいはいはい、同じノリを広めてくれたのだと思っています、うんうんうん、でミュージックステーションは女性限定だったため、うんうん、私は参加できませんでした、うんうんうんとのことです。
わ
あ、初披露東京体育館だったってこと？
い
や、
はこといやじゃなくて、
そこから
そのライこれに来てくれた方がこういう曲があってサビでこうしましょうっていうノリを広げてくれて、うん、その時にやったっていうのが最初じゃないかっていう説ね。
うん、でも多分そうやと思う。その M ステより前に。始まったっていうのは
タイムではやってたのか、うん、
やってて、うん、やってですごい記憶に残ってる
だから自分たちがちゃんと耳で聞いたのが M ステだっただけで
違う違う
その前からあったけどた M ステで多分それができたんだと思うそうしましょうっていうのがお客さんの中で
だってもう私 M ステが最初だって思ってるからでもその前の M ステで始まったんだと思ってたもん
その前の方がいるわけですよ、
うん、すご
っ
スイッチ大好きさんが
スイッチ大好きさんが広めてくれたのね
と、う
ん、
そのスキャンダルいいねって言ってくださった方とか、
うん、すごいね
ライブを経験したどなたかが M ステの生放送の時にやってくれた、
うんうんうんうん、わーすごいなるほどね
すごいな
ありがとうね
どの説が正しいのかわからんけどこういうことがあったっていうのを初めて知って、うんすごいね
でもこんだけさちゃんと全部覚えてる、うん、わけじゃん多分その入場待ちしてた朝のことから、うんうんうん、ってことはまあこれは事実なんじゃない
ねこれはこれであるんやろね
前にはその掛け声はなかったってことやから、うん、かわいい祭り発祥ってことでしょ
すご
は
そんなことあるんや
会わないつもりの元気で、ね のサビでおいおいってなるのが最初びっくりしたっていう話をしたの、うん、そんな曲じゃないから、うん、
結構ドパーンドドパーンでドラムが鳴るときに、うん、あそこはみんなであのユニゾンしてるか楽器も含めて、うんうん、なんかそこでねおいおいって言ってくれた、ね、
そうそうそうリズムがすごい分かりやすいからそこで掛け声をしてくれてるねんけど、うん、今もずっと最初はもうだって二度と会えない人に元気でねっていうすごい切ない曲なんよ、うん、だから情緒どうしたって思ってたっていう話をしたの、
うんうんうん、
でももう今はそのおいおいがないとその会わないなんかやってる感じがしないっていうか、うん、なんかそれで完成してる感じがしてもうなくてはならない掛け声にはなってるんですけど、うんね、
でさキートークの竹政がさ、うん、あのおいおいの曲がさっていうの
おいおい
おいおいの曲はおいおいいっぱいあるよ
でも好きなんだって、
うんうん、
合わないがすごい好きででもその合わないつもりの元気でねっていうタイトルを覚えてない時は、うん、そのおいおいの曲って言ってたね、
それで印象的な、ね、部分になってるんやね、うん、アジアとか行ってもさ海外の人もやってくれてるもん ね、
うん、
すごいな、ね、
スイッチ大好きさんが拾ってくれた、ありがとうね、
ありがとう、
うん、知らなかった、
ねえ、
うん、さあ次羽田に来てくれたガッチさんです、
うん、はい、
初めてメールを送ります、
うん、
先日のスキャンダルマニアツアーリクエストのゼップ羽田公演に参加しました、
うん、
スキャンダルのライブに行くのはこれが初めてだったので緊張しっぱなしでしたが、
うんうん、
ライブが始まり皆さんが登場すると実在していたんだという気持ちで感動してしまいました、
うん、
MC と演奏時のギャップもたまらなかったです、最高、コロナ禍でしんどいことも多い中久しぶりに本当に心から楽しいと思えたのがこのライブでした、僕個人としても有観客のライブに行くのはポルノグラフィティの20周年ライブ以来約1年半ぶりだったので感激もひとしおでした、楽しかったのと同時に声を出せない状況だったのでライブで声を出せるようになるまでは死ねないと新たな目標もできたりしましたスキャンダルの皆さんを見ていると本当に楽しそうでこちらも幸せな気持ちになります、これからも応援しています、8月の大阪城ホール公演も楽しみにしています、
ひゃーありがとう、
ありがとう、
初ライブ
ね
え、ありがとう、嬉しいな、
ね、見に来てくれて、
うん、
ポルノ以来の、
そっか、
有観客、
うんうん、ポルノ20周年なのか、
ね、それもすごいわ、
すごい
ね、まあでもそうだよね、
うん、でもポルノグラフィティとスキャンダル好きっていう人、うん、なんかちょいちょいいてくれてるよね、
多、
ね、
い、
うん、
印象
っ、うん、かっこいいよねポルノ、
でもポルノ20周年でさ20周年って聞いたら長いなって思うけど自分たちが15周年って考えたらさ自分たちも長って思うね、
思うね、
うん、だって5年の違い、
まあ、結成やからうちらは
結成だから7年ぐらいじゃないかな、
あ、そうか、
デビューから考えると
ポルノがデビュー20周年だとしたら、
ね、そうかそうか、
うん、
すごいよね、
すごいね、
歴史があるよね、
そうやんな、またライブで会える日を楽しみに、
ジョーホールも来てくれるっぽい、
ねね、してます、
うんうん、
いつか声出そうね、
ね、ね、
本当に、
ね、
北海道のミーミーさんです、
ありがとう、
スキャンダルの皆さんはじめまして、
うん、
ミーミーです、うん、毎週楽しく聞かせてもらっています、好きなコーナーはマミムメムジンと、
嘘嘘ミーミーこら
でも私も好きですね割と昨日札幌で会ったスキャンダルマニアに行きました、
うん、
2年間札幌で待ってました、
うん、
4人が出てきた瞬間泣きました、無理でした、大好きが溢れました、実は前の日に地元のラジオ局を聞いていたら、うん、阿弥陀くじが流れて、パーソナリティの方が一緒に楽しみましょうと話していて、うん、一人で行くけど一人じゃない、みんなで楽しめるライブってなんて素晴らしいんだろうと思いました、
うん、
大学生になってオンライン授業が多くなって何のために大学に行ってるのかモチベーションを保つのが正直しんどかったです、うん、 今年もどうなるのか分かりませんが、またスキャンダルの皆さんがライブで札幌に来てくれるのを楽しみに自分なりに頑張ろうと思います、うんうん、本当にありがとうございました。楽しかったです。最近気になっているのはライブとコンサートの境界線です。
なるほど。
またメールしますということです。
ありがとう。
ありがとう。
ライブとコンサートの境界線なんやろうね。
ねえ、
なんやろ、そのアーティストの種類、ライブの見せ方の違い
かな、
なんかゆったり座って聞くのがコンサートっていう感じもする。ショーとかライブはなんか
ショーアップされてるものだね、だからね。
ライブはなんかバンド寄りのノリとか、アイドルのあのバーってなってる感じとかじゃない。
どうなんだろう、
なんか
あるんかな、ね、
コンサートの方がかしこまってる感じのイメージはあるかも。楽団のコンサートとかさ、
クラシックとかね、
そうそうそう、あるじゃん。なんかそういう
アイドルとかはさ、コンサートって言ったりする、
あ、そっか、
でも規模にもよったりするのかな。
そうなのかな、
なんだろうね、なんかファーストコンサートみたいな
言う、言うよね。
でもなんだろう、そのモームスとかさ、AKB とかはコンサートって言うけど、今の何ライブハウスとかで頑張ってたりする子たちはライブって言ったりするから、
自分たち の, そのスタンスによるのかな、かも、ね、自分たちがどういう風に見せたい か, たいか、スキャンダルは割とライブっていうことの方が圧倒的に多い、
ライブハウスでやるとライブって感じはするけど、なんかアリーナとかだとコンサートっていう感じもする。
あ、本当、自分のライブで、
あ、自分のライブじゃなくて、もうそのなんか会場の違いというか、
なんかちっちゃい頃は規模だと思ってた、うちお兄ちゃんがバンドやってたから、そのお兄ちゃんたちがやるようなところはライブで、その、まあ、ライブハウスって言ってるから、でその自分が好きなアーティストとか見に行く大きいアリーナはコンサートって思ってた。
なるほどね、難しいよね、
難しいね、自分たちで置き換えたら全然さ、アリーナでやる時もコンサートっていう気分じゃないやん。
ライブ、
サザンのコンサートに行こうぜってはあんまならんくない、サザンのライブ。
でもなんかサザンクラスになるとコンサート
にも、コンサートとも言えるな、
そうなんや、
まあ、ショーでもあるしね。
難しいなこれ。
ミスチルのコンサート行こうぜってなるんかな、
あると思う、
なる、
まあ、なる人もいると思う、う
ん、やっぱ規模はあるんじゃない、
規模もあるよね、
まあでもなんか もはや垣根はそんなにない気がする。
どっちがどうっていうことはないよ ね,
ね、
どう名乗るかっていうこと
だ
よ
ね、
きっと、
コンサートもやってみたいしね、
コンサート、ね、
シーズンズはそういう意味ではコンサートなんじゃない、
コンサートやったかも、
確かに
2020年クリスマスにやったライブは、コンサートとも言えるよね、むず、わからへん、いい議題でした、
いいね、
これはまだまだ、
ちょっと調べたい、
ね、ミーミーはどう思ってるか聞きたいよ ね、
ミーミーはどう思ってんのよ、
ね、
境界線協会のメールもお待ちしています、
はい、これ楽しいから、
大学も頑張って ね、
頑張れ、
ね、オンライン授業多くなっちゃったよ ね、友達にもなかなか会われへんやろうけど、一緒に頑張ろうね、
はい、じゃあ次ファイナルの名古屋に来てくれた団子丸さん、ありがとうございます。スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
ツアーファイナル名古屋無事完走お疲れ様でした。
ありがとう。
そして私事ではありますが、スキャンダルのライブ参戦は一昨年のベストクリスマス以来でしたし、地元の名古屋で参加できて嬉しいですし、久しぶりのライブ参戦が一番大好きなアーティストスキャンダルで本当に幸せです。無事開催できてありがとうございます、チームスキャンダルのメンバーさん、スタッフさん、イベント会社の皆さんの協力のおかげで無事開催されたのだと思います、さてライブの感想ですが、個人的に一番大好きな曲あみだくじが聴けてよかったです、そしてトナイトがライブであんなに化けるなんて鳥肌が立ちました、毎日投票には決まってあみだくじを入れていましたが、一番大好きな曲がトナイトに変わりました。
あら、
春菜さんが MC で言っていた通り、一番好きな曲は日々の生活の中で変化があった時に変わるべきだよと言ってた通り、僕にとってのライフスタイルは常にライブ。11年前からスキャンダル、ライブにハマり、自分の中では常にライブが生活で当たり前の存在になっていたことが当たり前じゃなくなって、本当に名古屋で開催されるか当日まで不安でしたが、 開演された瞬間涙が出そうで嬉しかったです。トゥナイトの最初の入りとオーバードライブ気味のともみさんのエフェクト音と春菜さんのエフェクターがかかったマイクの音、うん、マジで鳥肌でした、うんうん、ありがとうございました。一生スキャンダル応援します、うん、ということです。
ありがとう。
そうか、ライブで聴いて好きな曲が変わったって嬉しいね、うん、
でもあるよね。
あるある、
めっちゃあるよね。
音源とまた印象が違うっていうやつ ね、 ね。
トゥナイトはイントロにね、なんかリズムをつけてもらったりしてるんで、
そっからのこうまみちゃんが一人でねギター弾くっていう、うんうん、
はいはい、
あれもまたいいんですよね、うん、
いいよね、うん、
トゥナイトはすごいかっこいい曲だからみんなに気づいてほしい。
確かにライブでどうなるんだろうっていう想像は音源だけだとちょっとつきにくいかもしれない、うんうん、
いわゆるスキャンダルの王道のバンドサウンドではないから、うんうん、なんかどういう風に演奏するんだろうなって思ってくれてる人多かったやろうね、うんうんうん、
でもダンスミュージックだから、うん、踊ろうよ、うん、という感じ、
うん、
嬉しいね。
嬉しい、
変わったのはね、
うん、
ありがとう。
ありがとう。
あ、みだくじ人気ですね。
ねえ、まあ、上がるもんな、うん、ライブで聞いたら、うん、音もそうやし、メンバーも結構割と大きくアクションできるから、うん、見てても楽しいもん ね、
ね、
うん、
なんか強くなった感じする自分も。
変身した感じあるよね。
今のスキャンダルで、うんうん、瞬間センチメンタルを超えられるようなというか、うんうん、瞬間センチメンタルももちろんもうね、15年やってきて、うん、すっごい大事な曲ではあるし、うん、本当にターニングポイント何個も何個も作ってくれた曲だとは思うけど、
う
ん、やっぱ作詞作曲を自分たちでするようになってから、うん、そういう曲を自分たちでも作りたいって思って作ってきた曲だから、うん、なんかそう言ってもらえるとすごい嬉しい。それがね、しかもランキングではそのツアーの時は3位だったから、うんうん、それがものすごく嬉しいから、そう言ってくれてありがとうございます、
ね、
う
ん、ありがとう、
うん、
たくさんありがとう、
ね、いっぱいありがとうございます。
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
そろそろエンディングのお時間です。
はい、
2週にわたってツアーを振り返っていきました。
はい、
うん、もうなんか思い返すといっぱいいろんなことがあって、2週ともめちゃくちゃ喋り倒しましたけど、
うん、ねえ。ちょっと長くなっちゃったけど、
うん、
でもこうやって記録に残しておくべきツアーだったなって思う、うんうん、本当に1ヶ月間ツアー無事にできてよかったよね。
この時期にね、完走できたこと、本当に奇跡やと思うし、うん、みんなのおかげですね。
本当にそう。
少し時期がずれてたら、ね、うん、できない公演とかももしかしたらあったかもしれないけど、
うんね、
無事に ね、
ね。去年、普通にツアーができてて、で、こうやってリクエストってやってたら、なんか全然気持ちが違ったなっていう気もするし、うん、本当になんか全てにありがとうございますって、ね、思えるツアーになったなって本当に思う、うん、なんかみんななしではマジで生きていけないんだなっていうのはこっちも思うから、うん、
生きていけない、
絶対に無理、うん、みんながいるからバンド続けようってもうちょっと頑張れるなって思うもん、
うんうん、またなんかリクエストっていうのが良かったなと思って、そう、
ねね、
なんかね、来てくれるみんなもちゃんと参加してる感があったんじゃないかなって、うん、
みんなで作ったツアーでした ね、
はい、ね、うん、本当に幸せな時間をありがとうございました。
ありがとうございました。ファンクラブまだ入ってない人もめちゃくちゃ楽しいこといっぱいあるから入ってほしいね、
うん、ぜひぜひ、
うん、勧誘
しとこ、うん、
いや、まあライブ以外にもね、いっぱい動画コンテンツを作って楽しいことやってますので、そうそう、うん、ぜひ仲間になってください、
はい、
お願いします。
お願いします。
感想メールもたくさんありがとうございました、うん、
ありがとうございました。
なんか方言メールもめっちゃ来てるらしいじゃないですか。
またやろう。
やっぱみんなも方言好きやない、
ね、
うん、わかる。
なんでまた来週からはそんな他のね企画もやっていきたいなと思います、
う
ん
う
ん、ぜひメールたくさんお待ちしております。
はい、
メッセージは OD の番組ページから送れます。次回の更新は5月24日月曜日です。オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。シングルのリリースも決まってます。6月16日にアイボリーっていう曲がリリースになりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。
はい、
それではまたお会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。